人権シリーズ輝く実践、町では人権が尊重される町づくり及び男女共同参画の町づくりを目的に、毎年人権週間に合わせて人権を考えるみんなの集いを開催しています。今回は昨年12月7日に町障害学習センターで開催し、約450人が参加しました。男女共同参画川柳コンテスト表彰、家庭、地域、職場の中の男女共同参画をテーマに、昨年7月に募集し37点の応募作品の中から、町男女共同参画審議会による審査の結果、8点の入選作品が決まり、当日は最優秀賞のキーバリエさんにも、優秀賞のカナダ・タカシさん王子の表彰を行いました。入選されました8点につきましては、王子図書館などに展示されています。最優秀賞のキーバリエさんの川柳が載っています。ありがとう、その一言で満たされる。キーバリエ。人権劇団光座による人権劇の公演。人権劇団光座は、小国町の子どもたちから保護者、教師、役場職員などの総勢70人で構成されています。脚本作りから照明、音響と全て自分たちで行っています。今回公演されたこの能は、日本国憲法第26条の全ての国民は法の定めるところにより、義務教育はこれを義章とするという条文に疑問を感じ、教科書を束にする会を結成し、市や国を相手に訴え、完全無償化となった実話を自分たちでシナリオ作成したノンフィクションの人権劇で、町の子どもたちも参加しました。参加者からは、当たり前なこと、教科書無償化、本当は当たり前ではなかったことを知った、これからの社会を作っていく子どもたちにも見て考えてほしいと思ったという感想を聞くことができました。役場人権推進課、人権推進係、電話 096-293-7920。 連載人権シリーズ企画20、きらめく人。今回は大津町男女共同参画審議会議員上田静子さんです。私は今年3月に定年退職し、現在は家事に奮闘中です。働いていた時は家族に支えられた環境になった、思う存分仕事に没頭することができます。仕事から帰ったら食事ができていて、料理、洗濯、掃除など家事のほとんどを家族がしてくれていました。私の心の中にはどこか自分は大事な仕事をしているんだという気持ちがあり、家族や家事に対して横着な態度をとっていたのだと思います。会社には仕事や家事を段取りよくこなし、社会と家庭のスイッチを上手に切り替えて働く女性社員が大勢います。みんな本当に大変だなぁ、よく頑張っているなぁと理解しているつもりで生きていた気がします。しかし自分が家事をやってみて、初めて共働きや専業主婦の女性の大変さが理解できました。毎日3食の食事作りや洗濯、掃除、家庭菜園作業を下手なりにやってはいるのですが、恐ろしい底なし沼に落ちていくような気持ちになります。どんなに頑張っていても誰も褒めてくれません。しかも無給です。体も心も本当に疲れます。しかしこれは自分で経験して初めてわかることなのです。世の中は たくさんの人で構成されています。しかも自分には未経験ゾーンの人たちです。それぞれに立場、事情が違います。だからこそ人にはそれぞれの事情があるんだなと一人一人が思い、理解は難しくてもそばに寄り添うことができるのなら、心の深い社会、みんなが少しでも喜びを感じる社会ができるのではないでしょうか。男女共同参画審議会では、町内の中学校で出前講座を実施しています。私は初めての経験だったのですが、分かりやすく奥深い絵本の読み聞かせや男女共同参画の話をしたりしました。この講座により、未来の大人たちに人生を生きていく上でのヒントを一つでもプレゼントできたらいいなと思って活動しています。問い合わせ先は、役場人権推進課男女共同参画推進課096-293-7920。環境プレス。不法投棄は犯罪です。山林や空き地などへの廃棄物の不法投棄が発生しています。テレビなどの家電や家具などで土地の所有者が非常に困っています。不法投棄は犯罪です。不法投棄を行った人に対しては、廃棄物処理法及び大津町美しい町づくり条例の定めにより5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。自分の土地への不法投棄を防ぐ。不法投棄された廃棄物は投棄した本人が処分すべきですが、誰が不法投棄したのかわからない場合は、不法投棄された土地の所有者が処分することになります。そのようなことにならないように、日頃から草刈り、清掃などを行い、所有地の適正管理をお願いします。また不法投棄したものや不法投棄の現場を発見した場合は、役場環境保全課へご連絡ください。省エネにご協力ください。冬はエネルギーの使用量が増えます。地球温暖化防止対策のため、家庭や事業所での無理のない範囲での省エネにご協力ください。主な取り組み例を紹介します。1、冷蔵庫には物を詰め込みすぎない。無駄な開閉をしない。熱いものは冷ましてから保存する。2、家電はこまめに主電源を切り、長時間使わない器具はコンセントからプラグを抜く。3、自動車の運転では緩やかなスタート、加減速の少ないエコドライブを心がける。バッテリーの処分には注意。昨今全国的にリチウムイオン電池およびリチウムイオン電池を使用した製品が原因の発火事故が多発しています。携帯電話、デジタルカメラ、モバイルバッテリーなどの小型廃家電では、環境保全組合の処分場では廃棄できません。お近くの電気店、もしくは一般社団法人JBRC に相談して、適切な処分方法で廃棄してください。問い合わせ先、役場環境保全課環境保全係、電話 096-293-3113 まで。大津の仕事。大津町企業連絡協議会、株式会社テクノフレックス熊本工場、ライフラインを支える製品作り。株式会社テクノフレックス熊本工場は、フレキシブルホース、伸縮管継ぎ手といった管と管を結合する部品の製造販売を行っています。 1977年に設立され、国内に5つの工場、海外に3つの工場を有しており、熊本工場は国内工場では3番目の工場として、1991年に大津町中核工業団地に設置されました。フレキシブルホース、伸縮管は金属製品でありながら柔軟かつ軽量という性能を有し、地震や地盤沈下などの大きな動きに伴う配管の伸び縮みを吸収する管すぎてです。1995年に起こった阪神・淡路大震災の時に、危険物配管から油漏れや断水などの二次被害を最小にとどめるなど、十分な有効性が確認されています。管すぎては日々の生活に欠かせない重要なライフラインを支えています。企業概要、所在地菊池郡大津町高尾の 272-11、 業種金属加工業、従業員数88人、事業内容管すぎての製造販売、連絡先電話 096-293-3000。 大津ディスカバリーコーナー、国際交流員マシュー・サイバートと大津町の人々との交流を通して、いろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は工芸教室の月の塔に突撃取材しました。月の塔、円満寺窯、大津町で工芸を続けてこられ、十数年前から大津図書館敷地内の工芸室で工芸教室を開いています。現在は約20人の会員がおり、道具を使ったり色付けに工夫しながら思い思いの作品を作っています。1. 粘土を薄く平らになるまで伸ばします。2. 粘土を切り取り筒に巻き付けます。3. 取っ手をつけ、ろくろに乗せて回転させながら形を整えます。月の塔近藤明子さんに一言質問コーナーです。作品を焼き上げるまでにどのような工程がありますか？形ができたら乾燥させた後、約800度で焼きをします。その後で色をつけ、約1240度で本焼きをして出来上がりです。大きさは約 15% 縮みます。飾りプレートとマグカップを作りました。粘土が思うように平らにならず難しかったです。また手や服も汚れて大変でした。完成したマグカップは取っ手が小さくなってしまいましたが、それもいい思い出です。学校での取り組みなどをご紹介。毎月14日は大津町教育の日。小学校6年生が伝統芸能を見て体験しました。伝統芸能鑑賞会は11月13日に町文化ホールで開催。町内の小学校6年生が伝統芸能である狂言を鑑賞しました。この授業は児童が直接伝統芸能を鑑賞し体験することで、いろいろな文化に触れてもらうために開催しています。今年も狂言実る会菊池市の皆さんに狂言を披露してもらいました。また代表で7人の児童が舞台に立ち狂言を体験しました。大津町地域おこし協力隊。地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は昨年開催された交流会について語ってくれました。こんにちは、地域おこし協力隊です。昨年12月7日に米山区集会所で米山黒城地区合同交流会を開催しました。 抱える深刻な問題。開催のきっかけとなったのは、各地区の訪問と町づくり懇談会でした。その中で課題として挙げられたのが、過疎化やイノシシや鹿などによる農作物の鳥獣被害でした。このような地区をどうにかできないかと、ジビエを使った地域おこしを考えました。役場農政課や商工会青年部とも話し合い、まずは地域の人とジビエを食べながらの交流会を開催することにしました。ジビエとはフランス語で狩猟肉のことです。次につながる第一歩に、当日は予想を上回る50人ほどが来てくださいました。区長さんからここまでできると思っていなかった、勇気が出た、一人ぼっちの地区ではなかった、との声が聞けたことが一番の成果です。次回はキャンプファイヤーを囲み、近隣の地区も一緒になって開催したいと考えます。まだまだ課題も多いですが、一歩目を踏み出せたと思います。米山、古城地区以外にも課題を抱える地区は多くあります。これからも地区の聞き取りを続け、少しでも皆さんの力になれればと思っています。ワクワク子育て7。ママヘルプって知ってる？乳幼児健康支援訪問ヘルパー、ママヘルプは、出産後一人で家事育児をするときや、多胎児の場合など、家事や赤ちゃんのお世話、育児相談など自宅に訪問してお手伝いをします。おおむね産後6ヶ月までの乳児がいる世帯が対象です。子育てのことでどうしたらいいかわからないことなどがあったら、子育てカフェへ行ってみませんか？月1回無料で開催されます。日時1月23日木曜10時から12時まで。場所、まちづくり交流センター、協力、ペアレントプログラム、ネットワーク、これは無料で予約の必要はありません。お気軽においでください。駐車場は役場も利用してください。連絡先、役場子育て支援課、電話 096-293-5981 まで。